今日も来ている神の御声を聞き従いましょう。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、という言葉は黄金律と呼ばれます。これこそ律法と預言者、つまり旧約全体、神の言葉全体であると、続きにありますように、これは聖書が教える人としてすべきこと、すべきではないこと、倫理といいますか、それについての教えの要だとイエス様は言われます。今日は黄金律その2としました。前回その1は、これと大変よく似た日本でもよく口にされる言葉、格言でしょうか、人にして欲しくないことはあなたも人にするな、という言葉と比較しながら、この黄金律がどんなに知恵に満ちた深く広い言葉であるかということを学びました。特に驚きますのは、このしてもらいたいことに何を当てはめても、それは聖書で良しとされることだけでなく、良くないことでも大抵当てはまるということです。最も全く違った意味でです。例えばキリスト教で最も大切な対人関係の教え、隣人愛、人から愛されたいならあなたもその人を愛しなさい、人から愛されたいならあなたもまずあなたが、という含みです。その人を愛しなさい、まさしく聖書が第一に教える、進める教えです。慰められ励まされる言葉です。ところが、よからぬ思いを持つ人が、自分は何もしないで大金をもらいたい、この言葉を当てはめますと、何もしないで大金をもらいたいならあなたも、いや、まずあなたが、その人が何もしないでその人に大金を与えなさいとなります。これはこれで意味が通ります。ただそんなよからぬことを覚え言う人には、そうすることを勧める言葉ではなく、これは諌める言葉です。こんなことを当てはめる人は、人からお金を得ようと思っても相手に無償で大金を与えることなど夢にも考えない人でしょうか。その罪深い思いを裁く言葉になっています。ですから、クリスチャンであろうとなかろうと、良いことであろうと悪いことであろうと、どんなことでも黄金律に当てはめてみてください。どんなことでも立派な倫理的な教えになっていますから。そしてそれが良いことであれば、黄金律は人の心に響き励ます文になっていますし、逆にそれが悪いことであれば、黄金律はその人をいさめ叱る言葉になっています。さて、今日は聖書の他の箇所も考慮しながら、黄金律が聖書全体にどれほど深く広い根を持っているかということを考えていきましょう。実はそのために、この言葉にわざわざ付けられている、黄金律にわざわざ付け加えられている、これこそ律法と預言者、つまり旧約全体であるという短い部分に目を向けましょう。これこそ律法と預言者である、すぐこの言葉に大変よく似た言葉、よく似たどころか内容的には同一の言葉を私たちは思い浮かべることができます。マタイによる福音書であれば22章の34節以下、34節から40節まで短い箇所ですから引用します。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。 先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。そして立法全体と預言者はこの2つの掟に基づいてと締めくくられます。まあ、この箇所は先にも教会の礼拝式文の1、罪の告白の祈りの中にも引用されているものですね。それでここに出てきますこの2つの掟に基づいているという言葉の意味ですが、一つはもちろん心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、37節つまり神を愛する。もう一つが隣人、ここでの隣人は知り合いの隣の家の人という意味ではなく、誰でもそこにいる人という意味です。を自分のように愛しなさい、つまり人を愛せよ。まあ、これら2つをさらにまとめるなら、愛あるいは愛する。最も三条の説教は神との関係をどうこうというのではなく、前面に出ているのは対人関係です。ですからその一部分である黄金律も対人関係が念頭に置かれます。つまり人を愛するとは何をどうするかということが中心です。ここに引用されている隣人を自分のように愛しなさい、これは実は黄金律と同じ文の作りになっているのです。黄金律は単に良いことをあなたはしなさい、良いことをあなたは人にしなさいと言わずに、あなたが人にしてもらいたいことをあなたもというふうに書かれています。何を当てはめても意味をなす文になるけれども、良いことを当てはめるとキリスト教的な道徳の戒めになるし、悪いことを当てはめると自分で自分を裁く警告の文になると先に言いました。これはひとえに良いことを人にせよではなく、自分がしてほしいことをというふうに自分を挟んでいることから生まれる力です。この一部分があるからこの文章は他人事ではなくなります。一般論ではありえなくなる。自分のこととして自分はどうしてほしいのかを考えざるを得なくなる。同じように隣人を自分のように愛しなさいというこの戒め、単純に隣人を愛すよって良さそうなものですが、そうではなく自分を愛するよと付け加えられています。自分を愛するように隣人を愛せよ、これも自分というものを挟んで自分への自己愛的な自分の態度を考えざるを得なくさせるという力があります。まあ、自分を愛するですから、これ自己愛ですね、言葉としては。ですからこんな風に見向かられる方もおられるでしょう。隣人を愛せよだけでしたら、この愛は正しい意味の愛、自己犠牲の愛、聖書の教える愛についての命令だけれども、自分を愛するようにと付け加わるとき、この自分を愛する、文字通りには自己愛ですが、これは罪ではないのか。ここのところでよく混乱を引き起こします。ですからここでも2つの場合に考えてみるのが良いでしょう。黄金律と同じように、これが罪深い自己愛の時には それでもこの自分を愛するように隣人を愛すれば意味は通じます。ただ単に自分を大切にせよではなく、そのように他人にもせよと言われるのですから、ただ単に自己愛、自分を愛すること、自分中心ということを肯定しているのではありません。誰にも身に覚えがある自己愛に訴えて人への愛を促す言葉になっています。自分というものが大事だろう、それだけ自分を大事と思うんだったら、その同じ大切さを人にも向けなさい。誰でも自分は可愛い、それはいいとして、それと同じだけ他人も大事にしなさいという。そしてそうできない自分を叱る言葉になっています。他方もちろん真の愛、イエス・キリストを通して示された神の愛を知った者は自分を正しい意味で愛することを知っています。真の愛を我がこととして知っていますから、その時人を愛することができます。自分を愛するように隣人を愛せば、文字通り聖書の正しい意味で実行できる、少なくともそうしたいという思いに駆られるでしょう。この自分を愛するように隣人を愛せは、旧約のレビ19章18節の文字通りの引用です。旧約聖書はよく主という名の神を信じているユダヤ人に与えられたものと言われます。ですからユダヤ人にしか当てはまらないと思いがちですが、神を知らない人、例えば日本人が自分勝手なこと、文字通り自己愛的なことを当てはめても成り立つ、そして違う意味ですが成り立つ分です。この意味でこの文が持つ意味の広がりはユダヤ人を超えています。つまりその人の今の生き方に自分で自分のに疑問を投げかけるという意味で、もうこれは一種連動的です。旧約の中にこのように明確な全ての人を視野に入れた、全ての人に意味は違っても当てはまり、そして直接間接イエス・キリストの方に目を向けざるを得なくなるような、そういう言葉があるのは驚きです。そしてこれを文字通り明らかにしたのが今日のイエス様の言葉です。これより具体的、誰がどんな他人からしてほしいことを入れても成り立つ分です。キリストを信じて神を知っているクリスチャンが神の御旨にかなう良いことを入れても、もちろんそうでなく、クリスチャンの心の中にもふつふつと湧き上がる罪深いことを当てはめても、それは罪を暴き責める言葉として成り立つ。さらに神を知らない人が得て勝手な自己中心的な、文字通り自己愛的なことを当てはめても、自分の心の醜さを指し示す、そしてその人の今の生き方にそれでいいのかと疑問を投げかける、これこそ良き伝道の文です。さらにこの愛するという、特に人間関係についてですが、その聖書の教えの要約の代表は実戒です。そして実戒の精神が文字通り愛ということは、繰り返しお話してきた通りです、している通りです。この実戒、その後半が、後半というのは、正確には5回から第10回までですが、5回というのは前半の 1から4回、これは神に対する関係ですが、この前半と第6回以下との一種架け橋的な役割を持っていて少し特殊です。ですから文字通り隣人関係については第6回から10回、これは人を愛するとはどういうことかをかなり具体的に戒めの形で表現しています。けれども何と言っても短いですし、何時あなたは殺してはいけない、あなたは姦淫してはならない、盗んではならないと、ものすごくそれぞれ短いですね。分かりやすいといえば分かりやすいんですが、その分その一つ一つの文が持っている意味の広がりが少し分かりにくくなる。けれどもこの10回の後半第6回以下はさらに言えば否定の形で書かれているので、ちょっとその本意が分かりにくいということもあります。殺してはならない、何々せよではなく殺してはならない、そうその本当の意味が分かりにくい。けれども実会の本当の意味も黄金律で考えますとよく分かる。つまり実会も黄金律と同じ根を持っている、あるいは黄金律とは実会をさらに具体的に自分で具体的なことをあれこれ当てはめて考えることができる、そういう意味での実会の展開だということさえできます。あなたは殺してはならない第6回、これを文字通り刃物で殺人を行わなければ守った、言葉で脅迫しなければ守ったとは言えない。これを繰り返し申し上げていることです。殺さない、これを前回比較して似て非なるものと言いました。人にされたくないことは自分自身にもするな、これ同じでしょう。あなたが人に殺されたくないなら人を殺すとなります。だからこれは前回黄金律と似ているけれども違うと言いました。人にされたくないことは人にもするなと同じことになります。これはこれで意味が変わりますし、まだ社会的な結果になっていますが、先ほどの精神とは少し違います。第6回の本当の意味ではありません。ですから殺さないことに対応する愛の精神は何かを考えるときに分かってきます。あるいは殺すことを否定する愛の働きは何かです。殺すというのは相手の存在を自己中心的に意図的に否定することです。それならそれに対応する愛の働きは、それにむしろ反対する愛の働きは相手の存在を相手中心に肯定すること。例えば困っているなら助ける、自分自身だってそうでしょう。自分は困っている時に助けてほしい、そのように人に対しても困っている時助けなさい、これが第6回の正しい、あるいはその一部分です。ともかくこんな風に実会の後半もあの二つの戒めと言われたもの、それに結びついていますし、黄金律と結びついている。繰り返しますと、この二つの掟の重要性、十戒の重要性、またそれらをまとめた愛、愛するの重要性は言うまでもない。結局これが聖書の倫理的な教えの中心ですから。あるいはもっと言うと、神との関係においても結局聖書の教えの中心を言えば愛ということができます。じゃあそれは一体神との関係ではどういう愛なのか、 人との関係、神との関係を深めた、含めた聖書の教える愛、愛するということは、特に次に学ぶ予定にしておりますヨハネによる福音書とヨハネの手紙第1で強調される内容です。黄金律というのは結局愛するとは何をどうすることかを具体的に教えると言えるでしょう。実家以上に具体的に教えると言えるでしょう。さらに受けるより与える方が幸いである、もちろん良いものを受けるより与える方が幸いであるというイエス様が別の機会に言われた言葉があります。これは使徒言行録の第20章35節に出てくる言葉です。これもまた黄金律のさらなる別の言い換えです。今日は時間が限られておりますから、これ以上これについて深く長く話しませんが、良い受けるより与える方が幸いであるというのは、人は良いものを受けたがるが他人に与えることは渋うという逆の現実を見据えて言われたことなんですね。文面には出ていませんが、あなたもそうだ、あなたも良いものをもらいたがるが他人に与えることは渋るのではないかという含みを持ちます。さて、以上のこと意図して聖書の文面からこれ分かる、聖書の学びとして学べば誰でも知識としては理解できるはずのこととしてお話ししてきました。問題は、では人にしてほしいことをまず自分も他人にするという態度を果たして貫けるのかということです。ここからが要は説教です。ああ肩が凝った、誰かに肩を叩いてほしいなと思って、自分で肩を叩いている人に、お父さん肩を叩いてあげましょうかと奥様が言われたら、これ嬉しいんですね。でそんな人は今度妻が肩が凝っている様子を見せたら叩いてやろうと思うでしょう。そんなことはありますけれども、これはまず自分がしてほしいことをしてもらったということがあって、そんで、では私もするですね。まあギブアンドテイク、それが言い過ぎならせいぜいお礼、感謝の表明です。ともかくまず私がするではありません。そしてまず私がと言っても、普通は人にしてもらいたいことをまず私は人に求めるではないでしょうか。これは私たちの現実ではないでしょうか。ああ肩が凝っている、だから肩を叩いてくれと妻に求めるような身近な例だけではありません。自分の利益になることを人に、社会に、会社に求めるというのが普通になっているのではないでしょうか。そして益になることを他人にする、社会にするというのは、特にまず私がそうするとなりますと、慈善とか寄付とか例外的なことと普通考えられているのではないでしょうか。それでは人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、一体誰にできるのかです。しなさいとありますから、これはイエス様の命令です。答 方面だけですと感情の説教の中でこれまで出てきた諸々の命令と同じように仏教は素晴らしい、いけるの正直な人には自分にはできないと言うしかない。けれどもできなければそれはその人にとって素晴らしいだけにその人を余計責める言葉でしょう。一般的な格言としていくにしても、創造者正義の神の言葉として聞くにしてもそうです。けれどここでも思い出しましょう。これを語られたのはイエス・キリストだということ。私たちは今日このイエス様の言葉を読んで聞いて学んで頭で咀嚼しました。納得した、受け入れるという思いになられたでしょうか。この言葉を納得して受け入れるということは、この言葉を通してこれを語られたイエス様を信頼するということです。そして信頼するイエス様が語られたからこの言葉を信頼するということです。発言内容と発言者とは切り離すことができません。人の発言というのはもともとそういうものです。人の言葉は全てそれを語った人の人格と切り離すことができません。このことは特に聖書を読むときに大切です。三条の説教が厳しい掟とか命令とか道徳だと誤解されるその原因の大半はイエス様の言葉として読まないからと再三申し上げてきました。今日のこの言葉ももし創造者正義の神が語られたのならこれは裁く律法です。けれどもイエス・キリストが語られましたからこれは福音、救いへの招きの言葉です。この言葉をへりくだって聞く者にはこれを行う力を与えると。ここではまだ暗にですが、しかし確実に言っておられます。それが明らかにされるのが十字架の死です。義人イエスの自発的な死、これは自己愛を殺すことであり自己犠牲の愛の勝利です。イエスの十字架の死、これを自分のこととして考える人には、まず私が良きことを人にしようという新しい心が聖霊によって与えられます。必ず与えられます。改めて言いましょう、まあ、このような奥の深い言葉は聖書の中にも多くはありません。やはりこれこそ聖書の要というのは大げさではないでしょう。アーメン。祈りましょう。